ヨハネ13章最後の晩餐の席上、イエス様が弟子たちの足を洗われたという、まことに死であるお方が使い人とそのものとなってくださったという場面、ヨハネ13章出てました。162ページですね。13章1節から言います。杉越の祭りの前にイエスはこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知り、世にいる自分の者たちを愛して彼らを最後まで愛し通された。12節ポンで12節、こうして彼らの足を、あ、ごめんなさい、すいません、3節から言いましょう。イエスは父がすべてのものを自分の手にお与えになったこと、また自分が神から出てきて神に帰ろうとしていることを思い、夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰に巻き、それから水をたらいに入れて弟子たちの足を洗い、腰に巻いた手ぬぐいで拭き始められた。こうしてシモン・ペテロの番になった。すると彼はイエスに、主、あなたが私の足をお洗いになるんですかと言った。イエスは彼に答えて言われた。私のしていることは今あなたにはわからない。後でわかるようになるだろう。ペテロはイエスに言った。私の足を決して洗わないでください。イエスは彼に答えられた。もし私があなたの足を洗わないなら、あなたは私と何の関わりもなくなる。シモン・ペテロはイエスに言った。主よ、それでは、では足だけではなく、どうぞ手も頭も。イエスは彼に言われた。すでに体を洗ったものは足のほか洗う必要がない。全身がきれいなのだ。12節。こうして彼らの足を洗ってから上着をつけ、再び席に戻って彼らに言われた。私があなた方にしたことがわかるか。あなた方は私を教師、また主と呼んでいる。そういうのが正しい。私はその通りだ。しかし主であり、また教師である私があなた方の足を洗ったからには、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきである。私があなた方にした通りにあなた方もするように私は手本を示したのだ。秘密裏にもたえられた最後の晩餐です。ヨンイエス様が終頓に準備されました。この弟子たちの最後の別れ、そしてそこに定められたこの聖霊のこの来臨、あるいは聖餐式の制定、すごく大切なイエス様の最後の時、弟子たちとこの時を持ちたいと切に願って、誰にも邪魔されないために、弟子たちのうちにも委ねおりましたから、それを知らせないで秘密のうちにこの晩餐の席上を備えられた。ですから家に上がる時に、普通家に上がる時には家の下で奴隷がおりましてですね、サンダル履きの足をね洗ってくれるんです。ところがここは誰もいない、秘密の集会ですから、しもべがいないので誰も足を洗わなかった。足を洗うの洗わないだから変やなとみんな思いながらですね、弟子たちは、自分はしもべではない、俺はしもべではないぞ、足を洗う人間ではないぞ、誰がやるにしても少なくとも自分の仕事じゃないと思った。だから誰も足を洗う人がいなかった。結局しもべがいなかったの、いいえ、しもべになる者が誰もいなかったので、彼は足を洗いやまがルール違反であり、杉越の食卓に着くことになってしまった。イエス様はそのような弟子たちの心を見抜いて、やわら席を立ち上がって、腰に手ぬぐいを取り、たらいに水を汲んで、弟子たちの前にひざまずいてですね、足を洗われた。弟子たちはびっくり仰天しました。いわゆるこのイエス・キリストの洗足、足洗いの傷なんです。この洗足の傷の中で二つのことがすごく大切なんです。一つは、イエス様ご自身が弟子たちの足を洗われたという事実です。ペテロは、イエス様が自分の足を洗おうとして自分の前にひざまずかれたときに、先生、そんなことしないでください。とんでもありません。こう言ったの。もったいないです。イエス様は答えて言われます。もし私があなたの足を洗わないなら、あなたは私と何の関わりもなくなる。 あなたの足を洗うのはあなたと私のとても大切な関わりなんだ。密接な関わりなんだ。それを関わり持つことなんだと言われたときに、ペテロは思わず、じゃあ足だけじゃなくて手も頭もってこう言ったんですよね。しかし、イエス様は、すでに体を洗ったものは足のほか洗う必要がない。全身がきれいなんだから。イエス様のこの足を洗う行為というのは、彼らの犯した日常の罪、汚れのために、イエス様が十字架にかかって血を流して、贖いをなさるということですね。全身がきれいということは、悔い改めて、ひとたびイエス様を死んだときに、全身を洗っていただいたものなんだと。清められたものの罪によって私たちは主のバプテスマを受けた者は水の洗いを受けてですね、私たちは全身が清められたものなんです。だけど私たちの日頃との歩みの中に私たちが過ちや罪を犯してしまいます。それが足の汚れであります。だから私たちは日々足のために、足の汚れのために洗っていただかなければならない。日々悔い改めてその罪を、日頃の生活の失敗や罪深さを、愚かさを、過ちを本当にきちんと許していただいて洗っていただくということが大切です。洗っていただかないまま私たちは生活してはなりません。いつもイエス様の血をね、洗っていただく。一週間の礼拝、一週間の生活を携えて、もう一度イエス様の血を礼拝の中で洗めていく。洗っていただく。それが大切です。それがイエス様と私たちの関わりなんです。つながりなんです。イエス様の足を洗う行為は、彼らの犯した罪と汚れのためにイエス様が十字架にかかって血を流し贖いをなされるということを意味していたというんですね。皆さん、ここで大切なことはイエス様と私たちの関係です。ペテロとイエス様だけじゃない。ペテロは私たちを代表しています。私は主にその尊い十字架の死によって今日洗っていただいたものだ。全身を洗っていただき、日ごとの汚れを今日も清めていただいているものだ。イエス様の血を洗うんです。そして主は私を洗ってくださる、洗ってくださった、洗ってくださるお方なんだ。今日も私たちは主に洗っていただいたものです。主、あなたは私を喜んで洗ってくださった、清めてくださる方です。その関係の中に今日私たちは生きている。どうぞその信仰の処理をしてくださいよ。心の中でぼーっとして書いちゃいけない。この礼拝の中で本当に主の血をそれぞれが仰がなきゃいけない。あ、そうなんだ。私は主に洗っていただいたものだ。主は私、こんな私を洗ってください、喜んで洗ってくださる方なんだ。主を感謝します。その信仰のやり取りを礼拝の中で皆さん一人一人がしてください。主が弟子たちの足を洗われたということですね。もう一つは、主の足を洗われたというのは、これは模範であるとおっしゃいます。模範です。主に洗っていただいたものが、十字架の血によって清めていただき、また日ごとに血をによって洗っていただいたものが、そして主の関係の中に生きるものとされたものが、また互いに足を洗うべきである、他人の足を洗うべきであるという戒めを受けたもの、生き方というものが定められるんだ。ここにイエス様は弟子たちの24本の背中足を洗われた。ひげもじゃやなとか、これはそれいろんな足があったかもしれませんけどですね、これすごく汚れてるなと。汚れたものには特に丁寧に、洗ってくださったと思いますよ。まあ、ちゃちゃじゃなくて、本当に立ち上がって着物を後ろに腰に刺して、手の上を取って腰に刺して、そして弟子たちの想像していただきたい。本当にこの投げ出してるですね、弟子たちの、まあ、こういう座り方ですからね、寝転がる、その足元に来てひざまずいてですね、そうじゃないと足洗えないでしょ。 たらい持ってきて足を洗って、そして腰の手拭いでする、丁寧に拭いてくださった。皆さん、ユダの足も洗ってらっしゃる。